CIR 国際交流委員、オースティン・ハインガリーさん。大津町の国際交流委員、オースティン・ハインガリーさんが、町内の歴史的な施設を紹介するコーナーです。第4回目は、ソシネ・インデとナマズの石山です。室町にあるソシネ神社を紹介します。ソシネ神社は移動の歴史を持つ。過去2回の移動はいずれも町づくりのためでした。1回目は特に重要で、江戸時代初期、今の鍛冶地区から、総町筋に神社と共に移り住んだ住民が作ったのが、現在の上出沿いの町並みでした。神社は上出の工事をする人たちの心の拠り所となっていたと言われています。オースティンさんに感想。米国で神社などを見ることは非常に難しいので、今回見られてよかったです。教会、モスクなどの宗教関連の建物は、すべてのコミュニティにとって文化的に極めて重要です。それは日本でも米国でも変わりません。米国は多民族国家で様々な宗教があるので、同様に特色ある建物が存在します。どれもが伝統的な特色が強く出るので、建築として見るのもとても面白いです。その点で、ソシネ神社は非常に興味深いです。移り変わりの中で刻まれた歴史と建築の美しい特徴が見られました。神社に奉納されていたナマズの石山、非常に珍しく町で文化財として保存しているという写真があります。今も昔も近所の集いの場になっており、隣接する公園では水車も回っている写真があります。大津町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は3月14日に行われたネギ掘り大会について話してもらいました。ネギ掘りに大興奮。3月14日に、猿渡りにある、丸愛製菓、宇野雄生さんの畑で、ネギ掘り体験を行い、幅広い年齢層の約30人が参加しました。今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で、農泊体験が実施できなかったこともあり、農業体験に形を変えて実施しました。体験後、収穫したネギを持って帰るときには、こんなにいっぱいどうしようという声もありましたが、ご近所などに配って好評だったようで、まだもらえますかと連絡が来るほどでした。参加した子供の中には、初めて野菜を収穫した子もおり、泥だらけになりながら、普段はできない貴重な体験を得て、食べ物の大切さも学びました。今後も地域の人に喜んでもらえる活動を企画していきたいと思います。YouTube を活用して動画も配信しております。協力いただいた丸愛製菓の宇野さんとの会談も配信していますので、ぜひご覧ください。連載人権シリーズ輝く人権ブラック差別問題童話問題を解決するために、ネタコを起こすな。ブラック差別の問題は知らない人に教える必要はなく、そっと放置しておけば自然に解決する。知らない人にまで知らせると逆に差別意識を目覚めさせてしまうと言われることがあります。いわゆるネタコを起こすなという考え方です。しかし、このような考え方で本当に差別がなくなっていくのでしょうか。このような考え方は現在もなお差別を受けて苦しんでいる人がいるにもかかわらず、 差別がなくなるまで耐え不存でと言っているのに等しく、今ある差別を肯定していることにもつながります。寝た子はいつか起きる。学校教育や人権学習などで部落問題について学習していますとも、周囲の人の話や最近ではインターネットなどから真実ではなく誤った情報に触れ、知らず知らずのうちに間違った情報のまま過ごしている人もいます。また自分は決して差別をしないしされないので関係ないという人もいます。しかし実際に差別をした人からは、自分は差別したつもりはなかったという言葉も聞かれます。無関心であったり、正しい知識を持っていなければ、それが差別だと気づかず、自分自身が差別する当事者となってしまうこともあります。寝た子は正しく起こし、寝た子を起こすたびは、いつまで経っても部落問題は解決されません。正しい知識を持ち、間違った考え方を正しく修正できる判断力、行動力を身につけることが必要です。私たち一人一人が差別をしないのではなく、差別をさせないよう差別をなくす努力をしなければなりません。そのために町では昨年3月に町ブラック差別等撤廃、人権擁護に関する条例の一部改正を行いました。ブラック差別をはじめ、障害者や外国人などへのあらゆる差別をなくすため、国、県、関係団体と連携しながら取り組みを進めていきます。これからも寝た子を起こすなではなく、寝た子は正しく起こすため、皆さんと一緒に啓発を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は、役場人権推進課人権推進部課電話 096-293-7920 です。連載人権シリーズ企画、きらめく人。皆さんは SDGs という言葉を聞いたことがありますか？なんとなく聞いたことがあるけれど、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。SDGs って何？ SDGs とは、2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダ行動計画の中で掲げられた持続可能な開発目標を意味するサスティナブルデベロップメントゴールズの略称です。貧困、教育、環境など世界各国が解決すべき課題に対して2030年までの達成を目指す17の目標を掲げ、169のターゲットが設定されています。これらの目標を達成するために、世界中の国や企業が様々な取り組みをしています。男女共同参画と SDGs、男女共同参画と関わりが深い SDGs の目標の一つに、ジェンダー平等を実現しようがあります。ジェンダーとは、社会的、文化的に作られた性別の他のことです。男性ならこうするべき、女性ならこうするべきというように、それぞれの性別に紐付けられた行動や役割などに先入観を持つことが、男女間の不平等や差別を生み出すこととなっています。各国の男女格差を測るジェンダーギャップ指数を世界経済フォーラムが公表していますが、2020年の日本の順位は153カ国中121位でした。この指数は経済、政治、教育、 憲法の4つの分野で構成されますが、日本は経済分野115位、政治分野144位の順位が特に低くなっており、世界的にも日本のジェンダー平等は遅れていると言えます。性別に関わらず、個々の能力が生かされる社会になるためには、男女共同参画の推進が非常に重要なことなのです。17の目標、ゴール、大きな目標、分野、カテゴリー、169のターゲット、目標達成のための具体的な項目。SDGs のテーマは、誰一人取り残さない。問い合わせは、役場人権推進課、男女共同参画推進課会、電話 096-293-7920。環境プレス。助成金を活用して街をきれいにしましょう。街では資源物のリサイクル推進のため、廃品回収を行う団体に対して助成金を交付しています。すでに廃品回収を行っている団体、廃品回収を検討している団体がありましたら、ぜひご活用ください。再生資源補助金団体の受付開始。提出書類、申請書、団体の名簿または規約など、通帳と代表者の印鑑を持参してください。提出場所、役場環境保全課。提出期限、4月30日金曜。助成金の例、古紙類、キロ当たり10円。ビール瓶、一升瓶、1本につき10円。布、缶類、キロに対して20円。ペットボトル、キロに対して30円など。問い合わせ先は、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113 まで。大津の仕事。大津町企業連絡協議会。株式会社、三つ星熊本営業所。共存共栄、お客様と共に新しい価値を創造する。三つ星は昭和37年、青写真の制作から事業をスタートしました。その後は、お客様のニーズを捉え、事業を進化させてきました。情報の不正を作成するという観点から、福祉、POD 事業員、情報を保管するという観点から、マイクロフィルム、デジタルファイリング事業員、そしてお客様の幅広いニーズに適合するため、役務提供を触媒として、すべてのお客様にご満足を提供してまいりました。昨今ではデジタルファイリング、文書管理を主軸としてお客様の業務効率、生産性の向上に貢献できるようこれからもお客様に合ったご提案を目指してまいります。企業概要、所在地、大津菊池郡、大津町平川、17173、業種、情報サービス業、印刷業、副社業、従業員数72人、熊本営業所16人、事業内容、各種、紙文書、マイクロファイルのスキャニング、データ入力業務、連絡先、電話、096-293-8685、国民健康保険、加入、脱退には届け出が必要です。国民健康保険は、他の健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除く、全ての人が加入します。 健康保険の切り替えは自動的には行われませんので、取得、喪失などの変更があったときには、14日以内に、役場健康保険課、国保、医療係へ届け出てください。届け出が遅れると、加入の場合、加入資格を得た日、他の健康保険で喪失日まで遡って、保険税を納める必要があります。脱退の場合、他の健康保険加入後に国民健康保険証を使用すると、国民健康保険が負担した医療給付費や、健診の助成金を返還する必要があります。さらに、国民健康保険の保険税と新たに加入した健康保険の保険料を二重に納めてしまうことになりますので、ご注意ください。加入、どんなとき？他の市町村から転入してきたとき、職場の健康保険に加入していない場合、届出に必要なものは、転出証明書と印鑑。職場の健康保険を辞めたとき、扶養から外れたとき、職場の健康保険、社会保険などを辞めた証明書と印鑑。社会保険資格喪失証明書や、離職票、退職証明書など、誰がいつ、どの健康保険を辞めたかがわかる証明書が必要です。脱退、どんなとき、他の市町村に転出するとき、届け出に必要なものは、国民健康保険証、原因分、と印鑑、職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき、国民健康保険証、全員分、職場の健康保険証、全員分、と印鑑です。羊の花、フォトコンテスト。町内に咲く羊の花の写真を募集します。多くの皆さんからの応募をお待ちしています。応募方法、条件。1. 大洲町内の羊の写真であること。2. インスタグラムからのみ応募可能。3. 写真投稿応募の際に指定のハッシュタグをつけてコメントに撮影日、簡単な場所、感想を一言添えて投稿。4. 写真投稿応募は何度でも可能。1回の投稿につき写真は1枚。アカウントが非公開設定の場合、写真が確認できないため、変更対象外となります。応募写真は運営者が管理、使用または発行するウェブサイト、公式 SNS アカウント、印刷物、販売促進物、宣伝広告物などで使用する場合がある。この場合には個別に相談します。商品、最優秀賞1人、1万円相当の町特産品、優秀賞5人、5000円相当の町特産品。結果はインスタグラム、明日の観光大洲を作り変え、公式で発表します。応募期間、4月10日土曜から6月13日日曜まで。大洲羊祭りは中止します。4月開催予定の大洲羊祭りですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も中止します。問い合わせ先は、明日の観光大洲を作りたい。電話 096-294-2877 です。